FM 広報藤沢。本日は藤沢市生涯学習活動推進室で学びたいを叶えます。ということで、生涯学習総務課の鈴木さんにお話を伺います。鈴木さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速なんですけれど、生涯学習総務課の役割と、その中での鈴木さんの担当業務を教えてください。
生涯学習総務課では、藤沢市の生涯学習を推進するために、部内の総括をはじめとしまして、市内に13館ある公民館の総括や、市民の皆さんが学ぶための環境を整えて支援をするための全市的な計画の策定を行っています。また、生涯学習総務課では、藤沢市生涯学習活動推進室を運営して、独自に様々な事業を行っています。私は主に生涯学習活動推進室の運営を担当しています。
それではまさにご担当ということで詳しく伺っていきたいと思います。まずは今ご紹介もありました今年4月に新たにできました藤沢市生涯学習活動推進室フラッポのご紹介をお願いします。
生涯学習活動推進室は市民の皆さんがいつでもどこでも誰でも学びたいことを学べる場所として開設しました。特に注目していただきたいのが生涯学習サロンという学習スペースです。テーブルと椅子を使って個人学習や打ち合わせ、作業スペースとしてご利用いただけます。また生涯学習サロンでは市民向けの講座も開催しています。より多くの方にご利用いただけるように開設時間は9時半から18時まで、土曜日も開設しています。月曜日と日曜日、祝日、年末年始がお休みになります。ちなみに、藤沢市生涯学習活動推進室の英語表記の頭文字を取って、通称をフラッポとしています。
通称フラッポということなんですけれど、このフラッポには3つの機能があると伺います。一つずつ伺っていきたいと思います。まずは学ぶ機能。これはどのような内容なんでしょうか？
生涯学習サロンにて市民向け講座を開催しています。生涯学習人材バンクに登録している方を講師にした学べるカフェや、レディオ湘南さんで放送するラジオ講座、放送通信コースなど、生涯学習大学事業をはじめとした様々な講座を開催して、学ぶをサポートしています。
次に、つながる機能があると伺います。この機能はどういった内容なんでしょうか？
生涯学習サロンを学習スペースとして開放しています。講座参加者の方や利用者の皆様の交流の場として、つながるをサポートしています。
最後に、育む機能もあると伺いますが、その内容について教えてください。
職員がおりますので、生涯学習に関する学習相談を受け付けています。また、市内の生涯学習関連施設、市主催講座や市内登録サークルなどの情報提供を行って、育むをサポートしています。
ありがとうございます。3つの機能についてご紹介いただきました。それでは、今日は実際に、講座を実施されている講師の先生にもお越しいただいています。自己紹介をお願いします。
森めぐみと申します。お花の教室をやらせていただいておりますが、生け花を祖母のもとで学んだ後、いわゆるフラワーアレンジメントの華やかな世界、その両方を学んだ上で、そして現代の日常生活に合うようなお花あしらいを皆様に提案、お手伝いできたらと思っております。
今日は素敵なコサージュを皆さんと作られたということなんですけれど、先生はこのフラッポで実際に授業をされました。講座の雰囲気であったり、生涯学習の大切さというのはどういった点にあると思いますか？
皆様とても熱心に受講してくださり、やはり新しいものに触れる、驚く、美しいものを感じる、そういう日常生活の中で日々喧嘩のないのを送ってる中で、例えばこういう場に参加していただくと、やはり刺激のある生活、少しでもそういうお手伝いができたらと思います。そういう意味でこの場というのはご気軽に、いわゆる世間でカルチャーセンターなどもたくさんございますが、そういうところ やはり受講料がお高かったりとかあります。そういう意味で市のこのように提供していただける場はとても皆様にとっても有効に知識や経験を広げる場として活用していただけるのではないかと思いますが、
先生はこれからもこの場所で先生が培ってきたものを伝えていきたいなど思いはあるんでしょうか？
ぜひぜひ、私も進化しておりますので、どんどん新しい素材であり取り入れて、皆様の日常生活の中に、どうしてもお花っていうと冠婚葬祭、非日常的なもの、母の日のプレゼントであったり、お葬式の花だったり、そうではなくて、お花一輪、グリーン一本あっただけで皆様の日々の暮らしに潤いを生み出すことと思いますので、少しでもそのようなお手伝い提案をしていきたいと思っております。その場にぜひこのお教室を活用させていただけたら幸いでございますが、
先生どうもありがとうございました。それでは講座が開講されているということなんですけれど、他にはどのような講座が開講されているのか、鈴木さん教えてください。
先ほどご紹介をしたレディオ湘南さんで放送するラジオ講座、放送通信コースを現在放送中です。タイトルは外国人向け観光ガイド虎の巻です。来たる2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、観光案内人として活躍している外国語観光ボランティアガイドの方からガイド方法を学ぶ内容になっています。毎週火曜日10時半から11時の放送で、障害学習活動推進室でも放送しています。CD の貸し出しや障害学習活動推進室のホームページでも音声データを公開しています。その他にも、障害学習人材バンクのご登録者を対象に、今月から毎月交流会を行う予定です。
そしてここは、障害学習人材バンクや出張講座などの事務局でもあると伺います。その内容についても教えてください。
障害学習人材バンクは、様々な知識や技術、豊かな経験を有する人が、市民講師や学習支援者としてご登録されていて、要望に応じてボランティアとして障害学習の場で活躍される制度です。現在登録者はおよそ270件で、年間100件以上のご利用があります。また、障害学習出張講座は、市民の方への学習機会の提供、自主的な学習活動の支援を図るため、行政の取り組みや情報、専門知識について要望に応じて市職員が出向き説明を行っています。登録講座数は102講座で、年間70件以上のご利用があります。また本日、学べるカフェで講師を務めていただいた森めぐみ先生も、障害学習人材バンクにご登録の先生です。
それでは、この藤沢市障害学習活動推進室フラッポ、市民の皆さんにとってどのような場所にしていきたいか、今後への思いについても教えてください。
障害学習活動推進室に来れば学びたいが叶う場所を目指しています。藤沢市の障害学習活動の拠点として、市民の皆さんの学びをサポートしていきたいと考えています。
ありがとうございました。それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
障害学習活動推進室では、これから様々な講座や取り組みをしていきたいと考えています。 F プレイスにお立ち寄りの際は、ぜひフラット障害学習活動推進室まで足をお運びください。お待ちしております。
ありがとうございました。 FM 広報藤沢、本日は藤沢市障害学習活動推進室で学びたいを叶えますということで、障害学習総務課の鈴木さんと、講師の先生でいらっしゃいます森めぐみさんにお話を伺いました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。